高嶋美里の今すぐやれ。今日から私も幸運体質。高嶋美里の今すぐやれ。今日から私も幸運体質は、インターネット社会で普通の人が成功するためのヒントをお伝えする番組です。ピンときたら即行動が幸運をつかむコツ。本当はやりたいことがあるのに、いつも誰かに遠慮していませんか？自他ともに認める超幸運体質の高嶋美里が、双子育児中でも2億円売り上げて社長になれた秘訣を、誰にでもできる方法に落とし込んでお届けします。
皆さんこんにちは。高嶋美里の今すぐやれ。今日から私も幸運体質、ナビゲーターの関根美代子です。今回は第20回、パソコンの操作を覚えるにはどうすればいいのをテーマにお送りします。高嶋さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
前回はパソコンの選び方についてアドバイスをいただきましたが、実はパソコンの操作を覚えようとするとき、まず市販のあの解説書っていうのがいろいろ出てるので、それを見ながらとか、あとパソコン教室に通おうかなって考える人が多いかと思うんですが、高嶋さんは最初どのようにパソコン操作を覚えたんでしょうか？
私はパソコンが使えない前にパソコンの仕事が入ってきちゃったので、必要に迫られてやったので早かったんですけど、本読みながらはね、ちょっと厳しいですよね。やっぱり実地で楽しいことやりながら、例えばホームページ作ってみようとか、ブログ書いてみようとか、まあそういうような実地で覚えていく方が早いと思うので、こう指をブラインドタッチで指をここに置いてとかってあるじゃないですか、よく。あれでやっても無駄ですよ。あれで練習してできるようにはならないと思います。
パソコン教室の講師の経験もおありですよね。はい、そういったことから生徒さんいっぱい見てらっしゃってたと思うんですけど、やっぱり初心者の方っていうのはどんなふうにしたらこう覚えて上達していくんでしょうか？
パソコン教室って通うタイプのパソコン教室をやってたんですけど、の講師をしてたんですけど、やっぱりね、その時は覚えてくれるんですけど、次に来た時全部忘れてるんですよ。で、その 1,2 時間来て週に 1,2 回やって、それだけで覚えられるはずがないんですよ。やっぱりお家で毎日触ってないと絶対忘れちゃうんです、でせっかく覚えたことも全部忘れちゃって意味がなくて、で私もパソコン教室にいくつか通ったんですよ、どんなもんなんだろうと思って、で自力でね、独学でやってたので、教室に行けばもっと、ちゃんと覚えられるんだろうなと思っていくつか選んで行ったんですけど、ちゃんと覚えられるんだろうなと思ってたのが勘違いだったんだなと分かりました。やっぱりね、自力でやるもんですよ。ただそのきっかけになるので、やっぱり教室通おうとかっていう意識は、大事なんですけども、教室行ったら必ず自宅で予習復習しないと、絶対何の意味もなくなっちゃいます。子供の塾だってそうですよね。
そうですね。
塾行ってる時だけやっても全然成績伸びないじゃないですか。
わかります、
だからそれ同じなんですよ。やっぱ触る時間がどれだけ長いかなので、教室行ってその時だけ覚えるっていうのは、全く無駄であると、でそういうのをもう経験してるので、私はそのオンラインスクールを作ったんですけど、これって本当に自分がやりたい時に24時間いつでもできて、分かんない時すぐ質問できるっていう。で私パソコン教室とか行った時に分かんないこと質問したかったんですけど、質問チケットをまず購入して予約を入れて、その予約が先生が空いてる時じゃないとダメで、2週間後とかになっちゃって、わざわざ教室に行ってで質問して、でそれに1回1万円かかるとか、そういうようなシステムだったんですよ。で3カ所ぐらい行ったんですけど、3カ所ともやっぱ同じような感じで、これじゃできるようにならないよと思ったんです、やっぱり分かんなかった時すぐ聞けないと、何が分かんなかったのか忘れちゃうんですよね、だからパソコンが得意な友達とかを近くに置いとく方がいいですね、
むしろ、
むしろ、
なるほど。やっぱり自分がこう熱意を持ってやりたいと思っている時にすぐでこれ教えてって言ってすぐ答えが来るような環境とかじゃないとダメってことですよね。
そうですね、うん、でうちのスクールはできる限りそういう環境を作ってるんですけども、うん、そうは言ってもやっぱ即レスっていうのが難しいじゃないですか、うん、それでもやっぱりなるべく早くお返事するようにしてるので、うんうんうん、その日のうちにはできる続きの作業ができるんですけど、うんうん、やっぱり一般のパソコン教室に行ってしまうと、うん、中断しちゃって2週間とか経ったらもう忘れちゃうじゃないですか、
う
ん、
そうですね、
だから難しいんだろうなと思いますね、うん、方式では、
うん、解説書っていうのはどうですか。
解説書は難しいので、うん、見てて嫌になっちゃうんですよ、うん、
まあ、確かに
エアコンの使い方とか携帯電話の説明書とかって読まないじゃないですか。
そうですね、
あれと一緒ですね。相当意欲が高くないと嫌になっちゃってもういいやってなっちゃいますね、
う
ん、
それよりはこう体当たりで使っていっちゃう方が、う
ん、体当たりで使って分かんなかったら聞ける人を周りに持つっていうことで、うん、でこれが一番大事なので、うん、私がスクールをその作る時にはそこを一番重視したんですよ、うん、掲示板とかでその受講生同士聞いたりとか、うん、なんてしたら答えてくれる人がいるっていうような状態を作るのが一番ベターだろうと。やっぱ講師だけに頼ってるとマンパワーが限られてるので、うん、でそういう状態作ったことでやっぱりみんな実績出してると思うので、うん、いつでも聞ける人、うん、でできればパソコン得意な友達が何人かいた方がいいですよね、
う
ん、
そうです、ね、
リアルの友達じゃなくていいんです、うん、ネット上の友達で、うん、ネットの向こう側の顔が見えない人でいいからいつでも教えてくれる人、
うんうん、僕必ずも講師とかじゃなくて自分よりちょっと先行ってる人であれば分かることってあります
か、ね、うん、そうなんですよ、うん、講師とかに聞かなくても、うん、それぐらい知ってる人いるじゃないですか、はいはい、だからインターネットの質問サイトみたいので質問しちゃってもいいんですよ、うん、私よく使ってたんですけど、うん、教えてグーみたいなやつって、うん、もっと専門的にパソコンに特化したようなのとかがあって検索すると一回出てくるんですよ、うん、質問と回答が。で自分が聞きたいことが質問と回答が全部出てきて聞かないで済むってこといっぱいあるので、うん、検索してまず見てそれでも出てこないときは質問しちゃうと、うん、そうするとねすごいみんな親切に答えてくれるんですよね、知らない人が、
なるほど、うん、まさにインターネットのそれこそ利益というか、
そうですね、
一番いいとこかもしれませんね、
う
ん、
だからその時にコツは自分がどういうふうにわからないのかが相手に伝わらないと答えられないんですよ、うんうん、ただわかりませんだと回答してもらえないので、うんうん、こういう操作をしたらこうなってこうなってってできるだけ詳しく書いてどういう状況だか相手にわかるようにしてあげるとすぐ答えてもらえます、
うんうん、そうですね、はい、質問する側にもある程度のマナーというかコミュニケーションの力っていうの必要ですね。
そうですね、うん、もう何にもよくわかんないんです、うん、どうしたらいいですかだと答えられないので、うん、
まあ、しやね、対面でもなければ、
対面でも答えられないですよ、
ですよね、うん、まあ、してやインターネットでやりたい、
うん、
そこは大事
です、ね、でもうちのスクール多いんですよ、結構もう 何が何だか分かりませんとかパソコンが勝手に動き出すんですとかそういうの多いんですけど、今相手のパソコンの中に入って見てあげれるソフトが、はい、フリーの無料のソフトがあるので、
そんなものがあるんですか。
そうなんですよ、チームビューアーっていうんですけど、うんうん、それで見てあげると、あ、これのこと言ってたんだなって分かるので、そうやって見てあげるんですけど、うんうん、やっぱり説明できないんですよね、何がどうおかしいのかっていうところが、うんうん、だから、まあ、そこまで一般の質問サイトではしてくれないですけども、うんうん、まあ、そういうような感じでいつでも聞ける環境を持つっていうのは、うん、パソコンを覚える上で一番重要ですね。
なるほど。では高島さんの運営しているオンラインビジネススクールシビスではかなりそういったことを重視していらっしゃるので、まあ、初心者の方でも、まあ、割と心強く、
そうですね、初心者の人でも、まあ、在宅収入を得られるようになっているのは、うん、やっぱそこまでケアしているからですよね、
う
ん、
そうですよね、まあ、先ほどのお話で質問するのにチケットを買ってしかも待って、講師が空いてる時間とかやってたら、
そうなんですよ、
とてもじゃないですね。
で、せっかく30分とか1時間とか予約したのに聞いたら分かんないとか、うん、あるんですよね、
うん、 そうですね。じゃあもう意欲的にできる環境が大事っていうことですね。
そうですね。
はい。で、ブログやツイッターなんていうのもかなり流行ってますけど、こういうのっていうのはやはりパソコンの上達には役に立つんでしょうか？
役に立ちます。うん、やっぱり自分でなんかやりながら覚えた方がいいので、うん、ブログとかツイッターとかどんどんやった方がいいと思うんですよ。うん、で、まあ、ビジネスにも使えるんですけど、とりあえずまあパソコンがあんまり得意じゃないっていう時は、あんまりそのどうやったら効果的に使えるかとか、うん、そういうことを意識せずに楽しく使いながら覚えていくっていうのでいいと思うので、うん、まあ、ブログもツイッターもフェイスブックも何でもやってみることですね。う
んうん、なるほど。
はい。
高島さんブログもいくつも解説してらっしゃいますよね。ツイッターもやってらっしゃいますし。
はい、やってます、
うん。やっぱりそういうことで、あと反応があったりするとやっぱり面白いですよね。
そうですね。うん、やっぱりコメントもらったりすると楽しいので、うんうん、そういうことから覚えていくじゃないですか。うん、で、私この前アメブロを解説したんですけど、うん、やっぱ最初わかんないんですよ。他のブログサービス使ってたので、はい、アメブロってちょっと特殊なんですけど、うん、やっぱアメブロを持たなきゃダメだなと思って解説して、もう聞きまくって周りの人に、うん、どうやんのこれ、どうやんのこれ、どうやんのって、で1週間ぐらいで結構マスターできて、読者増やす方法とかいろいろと覚えたんですけど、うん、やっぱやってるうちに覚えるんですよね。でも1週間ぐらいはね、毎日毎日毎日アメブロ漬けでした。ずっとそれやってました。
でも高島さんもどんどん人に多くすることなく質問して身につけていくってことなんですね。
そうですよね。うん、だから聞いてあげたら喜んでくれる人もいるんですよ。頼りにされたってことで。うん、だから悪いんじゃないかとか思わない、どんどん聞けばいいですよね。その代わり、うん、自分が知ってることはどんどん教えてあげるっていう、うん、はい、まあ、持ちつ持たれつでいいと思います。う
ん、はい。ちょっと話題が変わるんですけれども、よく履歴書なんかを見てパソコンが使える方っていう条件がついてて、はいはい、ついてることがあるんですけど、はい、よく主婦の方なんかがおっしゃるには、でそういう記述があると自分はできないと思って、せっかくこれに興味持ったけれどもやめておこうって思っちゃうっていうふうにおっしゃってる人がいたんですが、はい、その一通りパソコンが使えるとかパソコンができる人っていうのはどんなレベルのことを言ってるんでしょうか？
まず、まあ、自分で電源が入れられて、うん、でソフト立ち上げられて、新しいソフト、さっきフリーソフト、フリーソフトいろいろあるんですけれども、うん、フリーソフトを入れてくださいって言われた時に自分で探して見つけ出してダウンロードしてインストールできる、うん、であとはメーラーの設定ができるとか、うん、そういうようなレベルですよね。
うん、なるほど。そういった各種設定、なんて言ったらいいんでしょうね。直接文章を書くとかじゃなくて、うん、その裏側っていうか、うん、その基本となる設定ってことですよね。
そうですね。
自分の、まあ、ドメインとか
登録。そうですね。自分がメールを受け取るための設定ができる。うんうん、これは基本的にもうまず仕事始める上で一番にしなきゃいけないことなので、うんうん、これができないとどうにもならないので、うんうん、であとはソフトもね、まあ、スカイプとかもあるじゃないですか、はいはい、ああいうのも無料でダウンロードしてきてインストールするっていう作業が、うんうん、一連の作業が必要になってくるわけですよ。でこれが分かんないできませんっていうのだと、うん、やっぱり困るので使える方っていうふうに、でそれ以上のものを求められてる時には Excel が使える方とか書いてあるので、うん、パソコンが一通り使えるっていうレベルであればそのソフトインストールして設定できるっていうことだと思います、う
ん
う
ん、なるほど、はい、私もあんま詳しくないんですけど、あれダウンロードとインストールの違いっていうのを気づいたのが割と最近っていうか、ダウンロードっていうのはその自分のパソコンにソフト一旦こう持ってきたっていう状態であって、 それだと使えないんですよね。
そうです。
それでなおかつインストールってしないと、
そうです、
なんか使えるようにならないっていう、
ならないんです。
そういうこともなんか、まあ、知ってる人は知ってるでしょうけど、意外と知らない人もいるかもしれないです、ね、
そうですね。まずダウンロードって何ですか、インストールって何ですかっていう状態だと思うんですけど、うん、なんかカチカチやってるとできちゃうので、はいはい、あこれでいいんだなみたいなそんなんでいいと思うんですよ最初は。あできたできたで、
なるほど。とりあえずそんなに怖がんないっていうことが大事ですね。
そうですね、うん、やってみないことにはどうにもならないので、うん、
なるほど。あとワードっていうのは大体使うイメージつくんですけど、はい、Excel っていうものもすごくメジャーなソフトであるんですけど、はい、そういうのってどういうふうに覚えればいいんでしょうか？
Excel も使いながら覚えるしかないんですけど、うん、Excel って何が一番使われるかっていうと、なんかデータを やり取りする時なんですよ、うん、で Excel ファイルで送られてくるんです、いろんなものが、うん、でそれを見られればまずいいです。見られれば 見てその内容が分かるっていう段階がまず一段階ですよね、うん、で次に、まあ、そういうデータを自分でも作れなきゃいけないっていうのもあるんですけど、うん、ちょっとなんか算数みたいな、はい、計算みたいなことが入ってくるので、うん、虚偽反応を、うん、もうなんか数字分かんない、算数分かんないみたいな、うん、虚偽反応を示される方多いんですけど、そんな難しくないんですよ、うん、で検索するとね全部出てきちゃうんです、はい、これやりたいけどどうしたらいいのかなと思った時に、うん、Excel なんとかって入れると出てくるんですよ、うん、でちょっとちっちゃい文庫みたいなサイズの Excel の技みたいな本がよく売ってるじゃないですか、はいはい、ああいうの一冊持ってアンチョコにしておくと便利だと思います。
そうですね、うんうん、なるほどなるほど、そっか、そういう、そうですね、本当にいろんな、なんかコンビニのレジの近くとかに置いてあったりとかしますよね。
そうそうそうなんですよ。だからみんな困ってるってことなんですよ。
なるほど。
そうそうそう。
そういった一冊を手がかりにするといいっていうことですね。なるほど。じゃあ、こういうことはやっぱりパソコンに親しんで、しょっちゅう使ってみるっていうことですね。つい壊れそうとか、なんかおかしくなっちゃうんじゃないかと心配することなく、どんどん使うことから始めてみてはいかがでしょうか。高島さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ここで皆さんにお知らせです。高島さんの著書告白します、私は夫に内緒で2億円稼ぎましたを毎月10名の方にプレゼントいたします。ご希望の方は当番組ホームページのお問い合わせフォームよりお申し込みください。 URL は http://takashima-misato.com http://takashima-misato.com です。
今回の番組はいかがでしたか？昨日よりちょっと幸運体質に近づいた自分を実感していただければ幸いです。それではまた次回お会いしましょう。ごきげんよう。さようなら。